ようこそ、ゆとのパラダチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんばんは。今日は10月29日土曜日。もう10月終わりますね。早いですね。もうあと2ヶ月で年末ですよ。はい、もうあっという間の1年な感じがします。今ですね、僕オンライン上で栄養学のセミナーをしまして、無事に2時間喋り倒して終わりました。はい、いやいやいや頑張った。自分をたまにですねこうやって褒めようかなと思ってますけど、はい、やっぱですね、ちょっと今月の月末とかですね結構忙しくてですねバタバタしていて、まあオンラインのセッションとかも増えてきたりとか、あとは引っ越しとかもねあったんで、結構ね自分のそのやっぱ時間がだいぶなくてですね、で、資料の作成もかなり急ピッチでやったんですけど、まあなんとか終わって、今日もですね無事にセミナーを終えて、今ホッとしております。まあただね、明日がですね実はですねハロウィンじゃないですか。レッスンがあるんですよ。ちょうど日曜日ですね、明日日曜日なので、僕のですねレッスンで格闘系のエクササイズと、あとはステップ台を使った有酸素系のレッスンがあるんですけど、ハロウィンですね。いやハロウィンやろうかなと、いろいろね、だいたい仮装するんですよ、ハロウィンの時に。やろうかなと、ちょっと思っておりますが、なかなかですね、どうしようかな。まあ、いろいろとハロウィンの衣装はあるんですけど、ちょっとですね、まあ、頑張ろうかなと思ってます。で、明日ですね、実はですね、オンライン、レッスン、通常の自分のレッスン、レギュラーレッスンがあって、その後にオンラインでのイベント、レッスンもあるんですね。ちょっと今メール来ちゃいましたね。よろしかったですね。すいません。はい。で、そこでもですね、仮装するんですけども、今度はですね、なんと女装ですよ。女子高生の。いやー、やっちゃうなー。気持ち悪いですね。もう僕38歳なんですよ。で、やっぱりですね、この年になって女装、しかも高校生の女装かということでね、仲間とそういう風に決まってしまったんですが、決めたものはいいものの、そして衣装も発注して届いたのはいいものの、まだ着てないんですけども、いやー着たくないな。はい、まあまあまあ、でもまあなんとかね、明日楽しませて、僕は楽しいのか分かんないですけども、ね、参加してくださる方々を楽しませたいなと思っておるわけです。はい、ということでですね、まあ今日はセミナーの内容をちょっとお話ししようかなと思ったんですけど、実は今日ですね、慢性疲労のお話をしたんですね。皆さん慢性疲労、疲労感が抜けないとか疲労が取れない、疲れが全然回復しないよという方でいますか？結構ね、それいろんな原因があったりするんですけど、結構ね4つに集約されます。まず1つがですね、 HPA 軸機能障害。結構これですね、言葉として難しくて嫌だなって思っちゃうかもしれないんですけども、副腎疲労っていうのですね、腎臓の上にちょこんと帽子みたいに乗っている副腎っていうのがあるんですね。それで、言葉で言うと副腎疲労というふうに言葉で言ったりするんですけど、実際はですね、副腎というところからコルチゾールっていうホルモンが分泌します。そのコルチゾールがですね、分泌異常を起こしてしまって、その影響から慢性疲労になってしまうということがあったりするんですね。なので、その副腎疲労の、HPA 軸機能低下っていうもの、機能障害っていうものの、メカニズムを話したりとか、なんで疲労が抜けないのか、なんで疲れが回復できないのかということを、メカニズムをお伝えしていったんですよね。でまずそれ一つが原因なのと、あとはですね、そこの HPA 軸機能障害になるにも、血糖、低血糖症とかですね、あとは鉄欠乏とか、あと甲状腺機能の低下とか、あと慢性炎症があるとか、そういうことがですね原因になって疲れが抜けないということがあったりするんですけど、今日はですね簡単にお話ししていくと、その慢性疲労が起こるにはやっぱりですね、慢性的に続くストレスであったりとか、慢性的に続く低血糖、食事がうまくちゃんとコントロールできてないであったり、あとはですね、体内で やっぱりこう炎症がずっと起こってしまっていて、それがストレスになっているということがあったりするんですね。なので、そこの部分をまずは改善するためにちゃんと、腸内環境を良くしましょうということをお話ししています。腸内環境をですね、やっぱり整えていくためには取り除くものが必要になってくるんですね。で、取り除くものは何がいいかっていうと、高血糖、高脂肪食、パン、パスタ、お菓子、白米、うどん、などなどですかね、そういったものをできるだけ抜いて、で、その上であとグルテンとかカゼインですね、乳製品とか小麦、そういったものを取り除いて、アルコール、カフェインもできるだけ取り除く、そういう状態を作った上で、ちゃんと栄養素を充足させましょうと。やっぱり腸内環境を整えるって考えると食物繊維を考えることが多いと思うんですけども、まあそれもですね必要なんですけども、それとプラスしてちゃんと三大栄養素も必要なんですね。炭水化物、脂質、そしてタンパク質、それもすごく大切なので、ちゃんと拳1個分ぐらい、そして炭水化物は拳1個分ぐらい、タンパク質は手のひら1枚分ぐらい、そして副菜、野菜、海藻、キノコ類は手のひら2杯分必ず取っていきましょう、1食にっていう形ですね。まあ、ダイエットを目的としている方はもうちょっとね、炭水化物の量を少し減らしたりはするんですけども、やっぱりそういうぐらいの、ね、栄養素は必要になってきます。で、その上であとはビタミン A とかビタミン D とか、亜鉛、マグネシウムとか、あとはグルタミンとかですね、そういったものも必要になってくるよ、そして食物繊維も必要になってくるよということです。はい、それらをやっていくことによって体内の炎症っていうのが収束、緩解する可能性があるんですね、高いんですね。なのでまずはそういった炎症が、あんまりこう起こらない体を作った上で、ちゃんとした栄養素を取り入れましょう。そうすることによって疲労は緩解する可能性が高いよということです。それがですねちゃんとできていない上で、例えばメンタルケアに行ったりとか、タイムマネジメント、時間の管理をしようと思っても、そもそもの根本原因が改善されてないので、全然それをしても疲労が取れなかったりするんですよ。なので、それをする前に、まずちゃんと体内に取り入れるもの、取り除くものを見直して、その上でじゃないと、ちゃんとメンタルケアとかタイムマネジメントうまくいかないんですね。なんでかっていうと、そのメンタルっていうのも、精神っていうのも食べられたものから作られるからです。ホルモンとかタンパク質でできてますしね、ちゃんとコレステロールっていうのも必要になってくるし、エネルギーをちゃんと作れないとタイムマネジメントもできないですからね。人間の体は糖質で、動いてますけども、そのエネルギーがちゃんとないと、結局そのタイムマネジメント作ってもその通りに動けないんですよ。やる気が起きないとか起きれないとか、いろんなことがあったりしますけどね、はい、そういうことになってしまうんで、まずはやっぱそのタイムマネジメントを作るのもメンタルケアするのも大切だけど、その前に食生活を見直そう、炎症を収束させましょうというのが今回のテーマでお話をしたところです。はい、というわけでなんかねちょっと小難しくなっちゃったんですけど、やっぱ疲労があるということはそれなりに体の中でいろんな影響があるんですよね。だからこそのその改善方法というのが、ちゃんと知っておくことが必要です。やっぱねストレスを緩和するってなかなか難しいじゃないですか。急激にストレスを減らすって、なのでそれをするためにはですね、ちゃんと食生活の改善がまずは土台にないといけないよってことなんですね。はい、なんかいいきっかけになればなと思います。はい、そしてですね、最後お便りなんですけども、いろいろといただいてますね。ありがとうございます。カズさん、引っ越しされてなんだか楽しさが伝わってきます。取り除くもの、栄養学みたい。前回引っ越しのお話をした時のコメントですね。ありがとうございます。で、お猿さん、エピソード面白いですね。その人を匿名で現状をぜひ聞きたいです。もしその方が良ければ。半年間で途中痩せにくくなったりとか、この人にはこんなことがとてもあったとかの物語が聞けたら面白いなと思いました。これからも頑張ってください。ありがとうございます。そうですね、まだ始まったばかりの方だったのかな、この前説明したのは、話したのは、なので、現状ですね、いろいろと深刻 またお話しながらいきたいと思いますが、その方ですね、また体重がですね、この前始まって1週間で体重 1.5 キロ落ちた女性の方なんですよ。で、9日間ぐらいで、実はなんとですね、2キロ、マイナストータル2キロになったんですよ。あっという間にもう落ちちゃってですね、なんかすごいいいペースすぎる。まあ、炭水化物、水分量が抜けてるっていう形なんですけどね。はい、とてもいい感じで順調に落ちてます。まあモチベーションが上がりますよね。はい、また途中経過お話ししていきたいと思います。はい、あと藤原かなさん、配信引っ越しお疲れ様です。30万円とか70万円の椅子が羨ましすぎます。どんな座り心地なんだろうはい、まだね、座れてないんだけど本当にねちょっと楽しみですね。届いて座ったらその椅子に座りながら配信を撮ってみてます。はい、生の感想をちょっとお楽しみにしていてください。はい、というわけで、こんな形でですね、ゆるりとお話をしています。ぜひよかったら続けて聞いていただけたら嬉しいです。はい、というわけで以上になります。内容がいいなって思えたら周りの方にシェアしていただいたり、あとはいいねマークフォローを押していただくと励みになります。今日もラジオを聞いてくださってありがとうございました。では良い一日を。